人口減少社会における持続可能な地域経営の取り組み、問い合わせ、企画課、地域戦略グループ、内線363。2040年に半分の自治体が消滅？本年5月、民間研究機関日本創生会議が発表したストップ人口急減社会という提言が大きな波紋を広げています。ここで提言をごく簡単にご紹介します。20から39歳という若年女性人口が減少し続ける限りは、人口の再生産力は低下し続け、総人口の減少に歯止めがかからないという考え方を基礎に、地方から大都市圏への人口移動は収束しないとの想定のもと、将来人口を推計しています。その結果、2040年の20から39歳の女性人口が2010年比で5割以下に減少する自治体を消滅可能性都市と定義し、リストアップしました。全国では896団体、全体の約5割、本県では18団体、約4割が消滅の危機にあると指摘しました。その上で人口急減の流れをストップさせる観点から、国民の希望出生率を実現すること、及び地方から大都市へ若者が流出する人の流れを変えて、東京一極集中に歯止めをかけることの2つの基本目標を掲げ、それを実行するための長期ビジョンと総合戦略の下での政策展開を提言しています。人口の流動化、選ばれる自治体を目指した都市間競争が加速。今日の社会においては、自分にとって都合のいい場所を住まいの地に選ぶことが常態化しています。この人口の流動化に人口減少トレンドが加わって、選ばれる自治体はにぎわい、選ばれない自治体はにぎわいを喪失して衰退するという構図が浮かび上がってきます。このような情勢を背景に、各自治体では、これまでの横並び体質を脱した独自色の強い事業の推進が予想されます。ただし、表面的には独自色の強い事業であっても、その根底には人口減少を食い止めるための人口獲得という共通の目的を持つという性質では一致する事業群です。地域の生き残りをかけ、住民から選ばれる自治体を目指した事業展開による競争、つまり都市間競争がすでに始まっており、この競争が加速される情勢にあります。龍ケ崎市は大丈夫？本市は日本創生会議の定義する消滅可能性都市には該当しません。それでは安心かというと、そうとばかりは言えない状況にあります。地価下落の進行とともに、いわゆる都心回帰といわれる人口の流動化が顕著となりました。これにより、高度経済成長期以降の大都市の人口増加の受け皿としての都市均衡部の優位性は低下傾向に転じました。さらに、少子高齢社会の進行とともに、平成20年には総人口が減少期に入り、住宅地としての都市均衡部の競争力は低下傾向を強めています。本市は首都圏の中でも外縁部に位置している関係から、都心回帰の影響を受けやすい立地特性と言えます。平成10年代半ばには人口の急増期を脱し、その後は穏やかな増加期が続いていましたが、平成22年国勢調査人口8万334人をピークに、すでに1000人超が減少しています。ここ数年の人口動態からは、国立社会保障人口問題研究所の推計よりも早いペースで、本市も人口減少期に転じたと判断されます。このまま何の手立てを講じることなく、本市の人口減少が本格化した場合、町のにぎわいや活力が奪われ、それが繰り返される負の連鎖に陥りかねません。本市においても、持続可能な地域経営を確立するための取り組みが求められています。ここに、 国立社会保障人口問題研究所による平成25年3月に推計された日本の各地域別将来推計人口より龍ケ崎市における人口の推計の折れ線グラフが掲載されています。2015年総数8万超である人口が2040年には約7万、そのうち15歳から64歳までの人口は5万超であるものが2040年には4万弱に減少する下降線で表されています。市の事業展開。本市においても町のにぎわいや活力を維持するため、人口流出に歯止めをかけ、定住を促進することが課題として顕在化しています。このため、安心・安全な生活環境はもとより、買い物や医療、公共交通などの充実、さらに市民の皆さんの地域に対する誇りや愛着の醸成につなげる取り組みが必要です。また、他地域の住民に、本市への定住を働きかける取り組みも必要です。しかし、そもそも何も知らない自治体を住まいの場所に選ぶ者はいないという現実を直視しなければなりません。まずは認知度を向上させて、次にイメージアップを図る取り組みが必要不可欠と考えます。このような観点から、本市は各種生活環境の充実策に加え、自治体ブランド戦略の取り組みとシティプロモーション活動の有機的な展開が必要と考え、本年4月にシティプロモーション活動の担当部署を設置しました。そして平成27年3月を目標にブランドアクションプランおよびシティセールスプラン作りを進めています。これは市内向けには町の魅力を再発見、掘り起こしを行ってそれを周知し、地域への誇りや愛着の醸成につなげるシビックプライドの取り組みの一つであり、市外向けにはその魅力的な情報を戦略的に発信し、本市のイメージアップにつなげるという取り組みで、どちらも定住促進を意識したものです。日本一を目指した取り組みと課題。本市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画、ふるさと龍ケ崎戦略プランにおいては、2つの日本一を標榜しています。1つ目は子育て環境日本一、2つ目は市民活動日本一をそれぞれ目指した取り組みです。前者は子どもを産み育てやすい環境を作り、また仕事と子育ての両立を支援しようとするものです。保育や学童クラブの定員を増やして待機児童をゼロとする取り組み、総合チャイルドステーションなどの子育て支援メニューや医療助成制度の充実、学校へのエアコン設置など年々内容を充実させています。後者は超高齢社会に向かう我が国の状況を踏まえ、自助と公助を補完する共助の仕組みづくりが必要不可欠と考え、市民、議会、行政などの連携と協力のもと、共同による地域力の向上を図ろうとするものです。中核的な地域コミュニティの設立支援や、地域担当職員の配置、まちづくりポイント制度や、コミュニティビジネス支援制度の創設などにより、自主的活動を促進しています。これら本市独自のメニューを数多く含んだ取り組みは、市民生活の向上に資するとともに、対外的なアピールポイントでもあります。しかも、より多くの人が関わり、成果を上げることで得られる自信や誇り、ひいては町の出来事を自分のこととして喜ぶという我がこと意識の調整につなげることで得られる共感は、町づくりにおいても、またシティプロモーション活動においても重要な要素と考えられることから、その充実に努めています。一方で、首都圏は言うに及ばず、JR 常磐線の利用者ですら、その多くが本市がどこにあるのか、位置関係を知らないか、そもそも本市の存在自体を知らないという状態にあります。こうした本市の認知度不足は、定住促進を進める上で深刻な問題です。まずは認知度向上。 主要幹線鉄道の駅に自治体名を冠することは、当該自治体の認知度向上に有効と考えられます。反面、現在の JR 常磐線さぬき駅の名称から本市をイメージ連想されることは極めて稀です。人口減少社会の進行による都市間競争が加速する中、認知度が低いことは致命傷ともなりかねません。そもそも認知度が低い状態のままでイメージアップ策を展開しても、効果は限定的と考えられます。まずは本市の認知度向上が重要で、その有効かつ速効的な手段の一つが、JR 常磐線さぬき駅の解消というわけです。本市は豊かな自然、歴史と伝統、良好な住環境を兼ね備え、都心からも程よい距離にあります。このような地域資源、立地環境を活用して、本市が住まいの地に選ばれるようブランド化し、豊かなイメージ連想を作り上げるための条件整備の一つが、市の名前と玄関口の駅名を統一することに他ならないのです。さぬきという歴史ある駅名に愛着を持つ方も多いとは思います。しかし、持続可能な地域経営の基盤づくりという大局的見地から、本市への主要交通手段である JR 常磐線さぬき駅を龍ヶ崎を冠した駅名に改称しようというものです。活性化の第一歩、常磐線さぬき駅改称。駅名を改称して、JR 常磐線に龍ヶ崎を冠した駅ができると、上野駅構内や常磐線車内で毎日何百回と龍ヶ崎という自治体名が停車駅としてアナウンスされます。また、首都圏の JR 東日本の各線の駅及び車内の路線図などに龍ヶ崎が登場します。全国で販売される時刻表などでも同様です。この変革によって、本市の存在自体が否応なく認識されるとともに、位置関係も理解されることにつながります。つまり、定住を促進する際の第一関門と言われる認知度向上の効果が期待されます。来年3月には、上野東京ラインの開通が予定され、東京駅や品川駅方面とつながり、より広範囲な地域とのアクセス性が向上します。さらに2019年平成31年の茨城国体や2020年平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催などの一大イベントも控えています。これらを好機と捉え、本市の活性化のための取り組みを継続していくことが重要となりますが、その第一歩が駅名改称による認知度向上ということに他なりません。定住促進の条件整備。定住を促進して町のにぎわいを創出し活性化させるためには、ソフト・ハード両面にわたる幅広い事業展開が必要と考えます。特に他地域から多くの人を呼び込む観点からは、本市の玄関口であるさぬき市街地を含む西部地区の活性化は大きな課題と捉え、その対策についても検討していく予定です。都心回帰とはいえ、上野東京ラインの開通による利便性の向上や新たな生活スタイルの提案などを含めれば、幹線鉄道の駅から徒歩圏に位置する西部地区は、首都圏方面への通勤世帯などの住まいの場として潜在力の高いエリアと考えます。その立地環境を生かしていくため、本市の子育て環境日本一の取り組みなどに魅力を感じてもらえるよう、戦略的な情報発信に努めるとともに、受け皿となる土地の高度利用の必要性を含む検討、および広域的な人や物の流れに効果が期待される道路整備の検討なども必要と考えます。駅名改称は先か後か。駅名改称は本市の認知度向上の有効な手段ではありますが、定住促進の効果としては限定的と考えます。そうすると、定住促進に大きな効果が期待される事業と同時期に駅名改称すべきという考えも成り立ちますが、 果たしてそうでしょうか。何度も言及したように、駅名解消によって本市の認知度は確実に向上すると考えます。ただし、それは急速というよりも徐々に向上すると考えることが妥当です。同様に、実効性の高い定住促進策を実行したからといっても、急速に龍ケ崎市の名前が売れるわけでも、周知できるわけでもありません。なぜなら、存在自体を知られていない自治体では、良好なイメージ連想がすぐに起こるとは考えられないからです。そこで、駅名解消による認知度向上策を先行させて、本市の存在自体を事前に周知することで、その後の事業展開におけるアピール効果を高めることが重要となるのです。つまり、本市の魅力や訴求力の高い取り組みをより効果的、効率的に他地域に周知するための基盤づくりの一つとして、駅名解消を先行させることが必要と考えます。解消手続きと解消費用。駅名解消は鉄道事業者が行います。JR 常磐線佐野駅の場合は、JR 東日本、東日本旅客鉄道株式会社が解消作業を行うこととなります。具体的には、讃岐駅の看板などの変更ばかりではなく、常磐線車両の自動案内システムや、首都圏の JR 東日本の駅の路線案内図をはじめ、スイカシステムなどの料金システムの改修も行われます。特に料金システムは、相互利用が進んだ今日においては、JR 各社や私鉄にも影響が及ぶこととなります。そのため、少なくても数億円以上の費用が発生し、それを解消を希望する自治体、本市が負担することとなります。本市は解消費用が削減できるよう、鉄道事業者と協議を進めています。さらに、いわゆる割り勘効果が期待される時期についても、鉄道事業者と調整し、より一層の費用削減に努めます。一方、財源の確保も必要です。財源については、行財政改革による財政健全化効果などにより生み出された剰余金を定額的に積み立てた基金を活用して捻出する考えです。したがって、他の事業予算に影響を及ぼすことなく、解消財源の確保が見込めます。いずれにしても大きな費用負担が見込まれますが、持続可能な地域経営の基盤の一つとなる認知度向上のためには、必要不可欠な投資と考えます。しかも、遅くなるほど高額となる傾向にあり、時期を逸することは避けなければなりません。何より、本市の人口減少が本格的に進行し、地域が疲弊してしまった後では手遅れなのです。ここまでの担当は、土屋雅子でした。
常磐線、讃岐駅の解消に関する影響度調査。JR 常磐線讃岐駅を龍ケ崎を冠した駅名に改称した場合にどのような影響や効果が期待できるかを調査しました。その調査の概要をお知らせします。 1. 駅の名称が自治体名と一致することによるメリット。龍ケ崎市の知名度の向上と PR 活動のしやすさ。JR の所在市の代表駅を解消することにより、自治体名そのものの知名度が向上する。駅名の解消によって、新聞記事などに取り上げられることによるパブリシティ効果がある。最寄りの JR 駅名を自治体名と同じ名称にすることで、市内の大学、企業などの PR 活動がスムーズに行える。上野・東京ライン開通を好機とした人口定着・増加の効果や産業の活性化。上野・東京ライン開通時には、東京駅から品川駅までが約60分圏で結ばれることになり、最寄りの JR 駅名を自治体名と同じ名称にすることで、市内不動産市場の活性化などが予想され、龍ケ崎市の人口増加、定着、産業の活性化が進む可能性が高くなる。 観光・プロモーション活動の円滑化、牛久沼の観光資源としての活用など、積極的なプロモーションと観光立脚が可能になる。さまざまなイベント、商店街の販売促進などで、町に来る人口増加や経済効果が期待できる。JR の駅名改称は、関東鉄道龍ヶ崎線にも影響が及び、その関東鉄道と龍ヶ崎市の連携協力によるイベントなどを開催することで、乗客数増加や沿線人口増加などの効果が期待できる。2、駅の名称が自治体名と相違することによるデメリット。分かりにくさ。さぬきが龍ヶ崎市の一地区名であることの認識が薄く、龍ヶ崎市のイメージができない。中心市街地へは関東鉄道龍ヶ崎線に乗車する必要があり、町に来る者には龍ヶ崎市の距離感や位置関係が分かりにくい。駅名改称による波及効果。1、パブリシティ効果。近傍事例から JR 常磐線中央駅、旧日立市の川尻駅の改称時のマスメディアの露出結果を参考に、主要全国紙、新聞紙の掲載記事を対象として、JR 常磐線讃岐駅の改称に伴うパブリシティ効果、掲載件数×広告料金を算出した結果、その効果は全体で約1402万円となります。また、当該記事に注目する可能性のある人数を算出すると、約2068万人と推計されます。パブリシティ効果とは、マスメディアに記事として掲載された事実を広告料金に換算した効果です。2、茨城県産業連環表に基づく経済波及効果。一定の前提条件のもと、本市に JR 常磐線讃岐駅を使って通勤通学している人がもたらす効果と、大規模な駅名改称のイベントを1回開催したと仮定し、来場者の消費活動が及ぼす効果の2つの要素から、経済波及効果、直接効果及び一次二次効果を合算して推計すると、約1億6500万円となります。産業連環表とは、1年間に行われたすべての財・サービスの産業間の取引や、産業と家計などの最終消費者間の取引及び他地域間の取引を一覧表に取りまとめたもの。経済構造の把握、生産波及効果の計算などに利用される。今後の課題。駅名改称において、今後の施策展開や街づくりを進めるにあたっての課題を、讃岐駅周辺の建物用途現況に示しています。駅前については、駅を中心に放射線状に伸びた沿道商業施設の連端が見られず、駅から約500メートル、徒歩約6、7分の位置であっても、戸建て住宅中心の土地利用が目立ち、駅東口ロータリーから東側の沿道の土地の高度利用があまり見られない。また、商業密度も極めて低く、比較的規模の大きい低未利用地も目立ちます。幹線道路沿道の大規模商業施設立地が地域の特徴で、牛久沼周辺の交流人口拡大のための多様な活性化策検討の必要性があります。こうした状況を踏まえ、都市整備手法を用いた駅前らしい土地利用への誘導が課題と考えられます。駅名改称に向けた時期別対応工程。駅名改称の前後に展開が考えられる施策を、項目ごとに手順、内容を示したものが、駅名改称に向けた時期別対応工程試案です。項目は9項目あります。 解消カウントダウンキャンペーンの広告キャンペーン、シティセールス向け特設サイトの開設をするウェブサイト、映像媒体、印刷媒体、市場、キャッチコピー、マイリューに続くシティセールス上の VI 策定の検討をするロゴ・ビジュアルアイデンティティ、都市政策の情報公開、新しい龍ヶ崎ライフスタイルの推進をする市民・団体と行政の共同・当事者としての参画、うな丼やコロッケなど商店街や事業所が商材や原料として市内産品をさらに活用する機会の拡大をする暮らしの習慣・食・産品、さぬき龍ヶ崎両駅周辺での既存・新規イベントの本格実施、市街地におけるアート・文化イベントの継続実施の祭り・イベント、公共空間における芸術要素導入の検討、川岸・池岸空間活用の検討などの公共空間、龍ヶ崎ライフスタイルを意識した都市整備計画の検討をする都市景観・建築・開発です。ここでは重要な転機となる機会、ターニングポイントを3段階、シティセールスツール作成、駅名解消・生まれ変わり瞬間、龍ヶ崎ライフスタイルの確立・足す新・町開きで位置づけ、さらに各アクションを展開する時期について4つに分けて作成しています。4つの時期は、解消を周知する時期の解消準備期、解消を盛り上げる時期の解消前年度、解消という生まれ変わりを市民全体で体感する時期の解消時、解消を定着させ、さらに都市のありようを成熟させる時期の解消後、この4つに分けています。龍ヶ崎の伝承、都市伝説、次のような伝承、一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。その伝承とは、日本鉄道土浦線、現在の JR 常磐線の建設に関するもので、例えば龍ヶ崎町へ駅を設けることは、制御圧迫や地域衰退を招くと地元が反対したため、線路は藤代から牛久へと遠く離れて建設されてしまったが、開通後に不便と日を悟った町民が連絡のために龍ヶ崎鉄道を建設したというものや、龍ヶ崎の住民が反対したため計画が変更されて讃岐を通過するコースとなり、龍ヶ崎は鉄道から取り残されたといったストーリーです。実は同じような伝承は全国各地に残っており、日本鉄道土浦線の関連では千葉県流山市にもほぼ同様の伝承が残っています。このような伝承は鉄道忌避伝説と呼ばれ、今日ではその多くが史実ではなく、何年か後に形成された虚構ということが明らかとなっています。明治期の鉄道建設は未熟な土木技術の制約のもと、トンネルと橋梁の数が少なく、しかも延長も短くできるルートの選択が基本とされました。日本鉄道土浦線の建設においても、常磐丹田産の石炭を大消費地の京浜地区に大量輸送すること、および急いで仕上げる必要もあって、なるべく平坦な地形を直線的に結ぶルートが要請されました。検討されたルートは現在の路線のほか、比較線として与馬塚から現柏市の布施、現つくばみらい市の板橋、現つくば市の矢田部を経て土浦市に至るルートが検討されましたが、迂回が必要となる龍ヶ崎を通過するルートが検討された事実はありません。そもそもルート計画もないところに反対運動は起こりようがありません。つまり日本鉄道土浦線にまつわる本市の鉄道忌避伝説もまた、多くの事例と同様、何年か経った後に形成された 虚構ということになります。まさに都市伝説と称するにふさわしいものです。東京駅より長い歴史を誇る讃岐駅。 JR 常磐線、開業当時は日本鉄道土浦線、以下日本鉄道土浦線と言いますは、118年前の1896年、明治29年12月25日に東京田端土浦間が開業しました。讃岐駅の開業はそれから4年後の1900年、明治33年8月14日です。今年開業100年を迎える東京駅よりも長い歴史を誇る讃岐駅は、当時の稲敷郡慣芝村大和佐讃岐に新駅として誕生し、今日に至っています。慣芝村などを編入して龍ケ崎市が誕生したのは、讃岐駅開業から54年後の1954年、昭和29年3月20日です。日本鉄道土浦線、現在の JR 常磐線の歴史、年月日、出来事、備考の順にお伝えします。1881年、明治14年11月11日、日本鉄道の設立特許条約書が下付される。日本初の私鉄である日本鉄道は、現在の東北本線や高崎線、常磐線などの多くを建設した。1894年、明治27年11月2日、日本鉄道土浦線の本面上が下付される。土浦友部間が着工され、築地工事は前線に及んだ。1895年、明治28年11月4日、土浦友部間開業、土浦線北部区間。1896年、明治29年12月25日、東京田端土浦間開業、土浦線南部区間。1900年、明治33年8月14日、日本鉄道土浦線讃岐駅開業、龍ケ崎鉄道、現在の関東鉄道龍ケ崎線が同時に開業される。1905年、明治38年4月1日、日暮里三河島間開業、現在の常磐線のルートが完成。1906年、明治39年11月1日、日本鉄道が国有化される。同年3月31日に交付。1909年、明治42年10月31日、鉄道省告示により、日暮里岩沼間の鉄道路線名が常磐線となる。ここまでの担当は村上でした。